4ページです。こんなところに DX。 言葉は分かりづらいですが、 DX は少しずつ私たちの身近なところに増えています。ここではそんな DX を感じる大津町の取り組みをご紹介します。大津町の DX1、 インターネットを使ったオンライン申請システムを導入。役場などに直接行かなくても申請や報告などができる仕組みを構築しています。例えば大津町道路不具合報告ホームは、道路の段差ができていたり舗装が剥がれていたりする場合に、スマホやパソコンを使って写真や場所を報告できるシステムです。その場ですぐ報告もできますし、役場に電話や直接行って報告する必要がなくなります。また総合検診や各種セミナーの申し込み、アンケートの回答など、スマホで気軽に申請ができるようになっています。今後も申請できる項目を増やしていく予定です。二次元コードがついています。道路の不具合はスマホで簡単報告。大津町の DX2、 誰でもスマホを活用することができるように、移動型のスマホ教室を開催。デジタル化といえばスマホを使いこなすことは欠かせません。しかしスマホをスマートに使いこなすことは簡単なことではありません。スマホ教室も数多く開催されておらず、なかなか聞くことができない。そんな悩みを持つ皆さんのために、町は車を使ったスマホ教室を定期的に開催しています。事前の予約が必要ですが、決められた講座を受講できるのはもちろん、個別に相談もできます。ぜひご活用ください。毎週火木は役場前でスマホ教室を開催。スマホ教室が開催されている写真が載せられています。10月から住民課で支払う手数料をペイペイで支払うことができます。住民票の写しや各種税証明書などの窓口手数料をキャッシュレスで支払うことができるようになりました。支払いができるのはペイペイです。なお LINE ペイペイでも支払うことができます。支払うことができる主な証明書、申請内容、件数、金額の順番にお読みします。住民票の写し1件300円、印鑑証明1件300円、戸籍全部時効証明、個人時効証明1件450円、所得等証明などの各種税証明1件300円、キャッシュレスなどのスマホ決済がわからない人は、ぜひスマホ教室にお越しください。毎月開催している移動型スマホ教室18ページ、今月は毎週スマホ決済についての講座を開催します。役場やコンビニなどでキャッシュレスを使ってみたいと思っている人は、この機会にぜひ講座を受けてみませんか。支払い方法、ペイペイアプリを立ち上げ、ホーム画面の支払うを選択。自分で読み取る場合、1スキャン支払いを選択、2窓口に設置の 二次元コードを読み取る。3、金額を入力し、次へを選択。画面を見せ、支払うを選択。完了画面が表示され、支払い完了。5ページです。これも一つの DX の形。大津町とソフトバンクが連携協定。ICT 技術を活用した住民サービス向上へ。9月22日、大津町とソフトバンク株式会社が ICT 活用による住民サービス向上に関する連携協定を結びました。当日はカナダ町長とソフトバンク株式会社の池田正人 CSR 本部長が協定書に署名を行い、連携協定を結びました。本協定に基づき、大津町はソフトバンクの協力のもと、 ICT を用いた行政 DX や地域 DX に取り組みます。例えばデジタル子ども手帳の導入や IoT を活用した雨量計の設置を進め、教育分野では人型ロボットペッパーをプログラミング教育で活用できないか検討します。またソフトバンクの社員が大津町の DX 推進アドバイザーに就任し、ソフトバンクがこれまでに培った業務改革のノウハウやプロジェクト推進手法などをもとに、町の DX 推進に向けた助言などを行います。5月から開催している移動型スマホ教室も継続して実施します。これから町とソフトバンクはそれぞれの強みを生かして連携を深め、住民サービスの向上や業務改革を進めます。 IoT インターネットオブシングス、モノのインターネットと言われ、モノがインターネットで通信すること。この場合は雨量を調べるモノをインターネットにつなげて、雨量データをホームページで見ることができるようになること。協定項目1、行政サービスのデジタル化や住民サービス向上に関すること。2、職員の働き方改革や業務改善改革に関すること。3、移動型車両などを使用したデジタルデバイド対策に関すること。4、その他両者が協議により必要と認めること。協定締結後、協定書を持つ池田 CSR 本部長とカナダ町長ほか5名の方と、唐山君とペッパー君が一緒に写られた写真が載せられています。インタビュー。 CSR コーポレートソーシャルレスポンシビリティとは、企業の社会的責任です。企業側が負担をしながら社会に還元していくような動きを基本的に行います。私たちはテストをしながら皆さんの困りごとを解決していく部門と捉えています。今回の連携協定で目指すものは、ソフトバンクのサービスをどのように地域の中に溶け込むことができるかを試みるための重要な連携だと思っています。市町村の中でも、町村は住民の皆さん一人一人がつながっている印象があり、住民の声をきめ細かく聞くことができる大きなメリットがあります。つまりサービスを社会実装することで、 住民の皆さんの役に立つ状態にしなければならないという前提を考えると、それを実現するためにはまずは町村のようなサイズで具現化され、一つの形になった場合に大きな市町村に展開されることが必要だと思っています。新しいサービスは町村から生まれると考えて良いのではないかと思います。この協定はサービスを地域に浸透させるための重要な連携。ソフトバンク株式会社 CSR 本部、池田正人本部長の写真が載せられています。デジタル化は始まったばかり。今回の DX 特集、カタカナや英数字の利用がいつもより多かったと思います。しかし、デジタル化においては、日本語に言い換えることが難しい言葉が多く存在します。横文字が多いことで、嫌悪されることもあるでしょうが、もともとデジタルという言葉も、バラバラの数を意味するもの。デジタルというと、電子化や機械化などを想像されるかもしれません。言葉が時代に合わせて進化していくように、私たちの生活様式なども変化、進化していきます。そんな変化に対応していくことが、時代の流れに乗っていくことなのかもしれません。日本はデジタル化が遅れていると言われています。何もしなければこれからも遅れたままです。誰一人取り残すことなく夢が叶う街づくりにはデジタルの力は欠かせません。デジタル化や DX の流れは始まったばかりです。デジタル技術の活用でこれからの私たちの生活がもっと豊かになるよう、町は DX を推進します。そう、これからがスタートなのです。特集、大洲の DX スタート編、終わり。